高い福音第12課、愛する父なる神。ルカ15章20節。こうして彼は立って父のところに帰ってきた。ところが彼がまだ遠く離れていたのに、父は彼を見て深く同情し、走り寄って彼の首を抱き、愛情を込めて口づけした。21節。息子は言った。お父さん、私は天に対してもあなたの前でも罪を犯しました。もう私はあなたの息子と呼ばれる資格はありません。22節。しかし父は奴隷たちに言った。急いであの最上の衣を持ってきて彼に着せ、手に指輪をはめ、足にサンダルを履かせなさい。23節。またあの肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて楽しもうではないか。24節。私のこの息子が死んでいたのに生き返り、失われていたのに見つかったのだから。こうして彼らは楽しみ始めた。人は神から離れて遠くに行く。ルカ15章11節から24節の例えは、人と神との関係を一人の息子とその父親の関係になぞらえています。これは息子が彼の父からであるように、人が神からであることを示しています。人は神によって作られています。人は神の命を受けなかったとはいえ、人の命は神から来ています。ですから、創造の面から言うと、人は神の息子です。ある日、二人の息子のうちの弟は、父の資産から自分の分け前を受け、父を離れ、そして遠い国へ旅立ちました。これは、人が神から天然の能力のすべてを受けたにもかかわらず、神から遠く離れていくことを見せる絵です。父から遠く離れた国で、この弟は放蕩な生活をして、彼の持ち物のすべてを浪費しました。その結果、彼は貧しくなり、豚飼いの生活をしなければなりませんでした。これは人が神を離れるとき、彼は罪深い生活をし始めることを示しています。彼の持っているものをすべて浪費して、彼は罪に落ち込みました。豚を飼うことは罪深い生活をすることを象徴します。豚は汚れているからです。人がいかに豚飼いの生活をしているかを描写します。人が映画館に行ったり、ダンスに行ったりするとき、人は豚小屋に行くのです。人は神に立ち返り、神のために働くことを欲する。貧しさの中にある間に、その息子は目覚めました。彼は本心に立ち返り、父の家の良さを思い出し始めました。これは、諸々の罪の中に生きている罪人が、その終わりが来るとき、神とその祝福を思い出すことを示します。人の貧しさが、人が目覚めるのを助けます。誰かが目覚めることは、彼らが極みまで罪を犯すまでは難しいのです。彼らがダンスやギャンブルの終局に達したとき、彼らは目覚めます。弟が父を思い出したとき、彼は父に帰る決心をしました。これは一人の罪人が罪から目覚めるとき、神を思い出し、彼に立ち返ることが自然であることを示します。息子が戻ろうとしたとき、彼は自分の罪を思い出し、もはや父の息子であるに値しないと感じました。彼はむしろ一人のしもべのようになろうとし、かえって父に雇ってもらおうとしました。そこで彼は父に会うために4つの文章を準備しました。まず、私は天に対し罪を犯しました。第2に、私はあなたの前に罪を犯しました。第3に、私はもはやあなたの息子と呼ばれる値打ちはありません。そして第4に、私をあなたが雇っているしもべの一人にしてください、でした。これは罪人が目覚めて神に立ち返るとき、彼が神に対して罪を犯したので、神の祝福に値しないと感じるのは自然であることを示します。言い換えると、彼は無代価で神から何かを受けるに値しないと感じるのです。このゆえに、彼は神の慈愛に対して自分の働きと良い振る舞いをもって取引することに頼ろうとします。こうして彼は神の前に自分自身を改善することを望むのです。息子ではなく、しもべであるべきだと考えるのは、悔い改めたあらゆる罪人の間違った観念です。 この観念のために人は常に神の慈愛と交換するため自分自身の功績を打ち立てようとします。しかし父は息子が準備した3番目までの文章を聞いたところで息子を遮り、息子を受け入れ、息子を祝福したのです。あなたは神に帰るとき自分の観念を取り除き、ただ神に帰り祝福を享受してください。